聖書を朗読いたします。新約聖書ローマの信徒への手紙5章6節から8節まで。ローマの信徒への手紙5章6節から8節。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。以上です。今朝は今朗読いたしましたローマの信徒への手紙5章6節から8節の御言葉に耳を傾けたいと思います。パウロはこの手紙の5章から信仰によって義とされた者に与えられている祝福について述べています。前回学びましたのは、キリスト者には欺くことのない希望が与えられているということでした。5節にはこうあります。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。欺くことのない希望を成り立たせているものは一体何なのか。パウロはそれを神の愛だというふうに語りました。キリスト者は救いの希望に生きるものです。最後にはイエス様によって救われて天の祝福に入る、その希望に生きるものです。ですから もし最後に救われるのではなかったとしたら、大恥をかくことになります。キリスト者が持っていた希望は偽りの希望だったことになります。パウロはここでその希望が私たちを欺くことはないというふうに断言しています。私たちが最後に大恥をかくことはないと明言しています。で、その根拠は何なのか。それが神の愛だと彼は言うのです。今日学びます6節から8節はその神の愛の本質を述べている部分です。五節に記されていたように、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれています。それゆえ私たちの心は、その神の愛のリアリティというものを受け止めることができます。しかし神の愛というのは心の中だけの事柄ではもちろんありません。心で感じるということは大切ですが、それが全てではありません。神の愛は歴史的出来事として示されています。客観的に明示されたものです。その客観的に明らかにされた神の愛が、聖霊によって私たちの心に注がれています。それによって神の愛を心において深く知るものとされているのです。6節から8節に記されているのは、その客観的に示された神の愛の出来事です。それは一言で言えば、イエス・キリストの十字架です。十字架における死です。ではなぜイエス・キリストの十字架が神の愛の現れだと言えるのでしょうか。それを今朝は御言葉から学んでいきたいと思います。6節にこうあります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。イエス・キリストの十字架とは何であったのか、それをこの節から学ぶことができます。第一に、イエス・キリストは私たちがまだ弱かった頃に死んでくださったということです。 ここにある弱さとは一体何なのでしょうか。それは堕落と腐敗に起因した人間の性質のことだというふうに言うことができます。私たちが生まれながらにして持っている弱さです。肉体を持つがゆえの弱さもあります。体は年齢とともに衰えていきます。病にもかかり弱さを痛感させられます。しかしここでいう弱さというのは何よりも霊的な弱さを意味していると言えます。霊的な無力さです。今朝も私たちは、神様が人間に求めておられる普遍的戒めの要約である実戒を共に講読しました。この実戒はすべての戒めの要約ですから、その意味を広く深く聖書全体との関連の中で受け止めるということが大切です。そのために有益なのが小距離問答や大距離問答を通して学ぶということでしょう。そして学べばわかるように、私たちは実戒を守れないのです。神様が求めておられる基準で戒めを守ることができません。神様が求めておられることをすることができず、逆に神様が禁じておられることをしてしまう、そういう者たちです。それが弱さです。霊的な無力さです。それゆえ私たちは神様を喜ばせることができません。また神の真理を理解することもできません。自分で自分を救うことができないのです。それが弱さです。神様に創造されたものは、その神様との関係が正されなければ、中心軸がずれていることになります。収まるべきところに収まっていないのです。そのずれが私たちを苦しめます。時に無力感に襲われます。自分の無力を自覚している場合もあれば、そうでない場合もあるでしょう。いや、自分は力があると思いながら、その時実は自分自身を見失っているということもあります。そうした浮き沈みを繰り返しながら生きるのが私たちです。それが弱い人間の姿です。その弱い人間のためにイエス・キリストは死んでくださったのです。第二に、キリストは定められた時に死なれました。旧約聖書のコヘレトの言葉には、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時があると記されています。神様は時を支配しておられるお方です。神様と無関係に時は刻まれているのではありません。とりわけ神様は私たち堕落した人間を救うための救いのご計画をお立てになりました。聖書に記されているのはその救済の歴史です。旧約聖書には救い主メシアがやがて来られるということが繰り返して予告されました。時を支配しておられる神様、とりわけ救済主を支配しておられる神様が、時至って救い主イエス・キリストをこの地上に送られました。時は満ち、神の国は近づいた。これが主イエスの宣教の第一声です。時が満ちた。ガラテヤの信徒への手紙4章の4節にはこうあります。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。そしてイエス・キリストの十字架の死、これもまさに神の定められた時によるものでありました。ペトロの聖霊降臨の際の説教にはこう彼は語っています。このイエスを神は お定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。神はお定めになった計画によってイエスを十字架に引き渡されたのです。そしてイエス様ご自身もそのことを自覚しておられました。ヨハネ福音書の10章の18節で主はこう語っておられます。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。イエス様は父なる神様の定めに従って自ら進んで命を捨てられました。神の定めとして死を引き受けられたのです。このようにイエス・キリストの十字架の死は神の定められた時によるものです。偶然でも成り行きで起こった悲劇なのでもありません。たまたま2000年前に地上に来られ、成り行きでユダヤ教指導者たちの憎しみを買い、たまたま十字架刑にかけられたのではありません。すべては神様の御手のうちにありました。神の定められた時に主は十字架にかけられたのです。それが神の愛の出来事でありました。つまり神の愛には計画性がありました。その計画性の中でキリストは死なれたのです。このように神の愛は衝動的なものではありません。いや、本当の愛は衝動的なものではないのです。本当の愛は一時の感情ではありません。もっと落ち着いたものです。時によって燃えたり冷めたりするものではありません。本当の愛は変わらない愛です。人間の愛は熱くなったり冷めたりします。人間の神様に対する愛も熱くなったり冷めたりするものです。人間はそれは神様の側に原因があるかのように感じますが、そうではありません。変わっているのは人間の側だけなのです。本当の愛は変わることがありません。変わらない愛で愛されているがゆえに、初めてその時人は本当の支えを見出すことができるのです。神の愛は変わることのない常しえの愛です。ご計画に基づいた確実な愛です。それがイエス・キリストの十字架なのです。第三に、キリストは不信心な者のために死んでくださいました。不信心なものとは、不敬虔なもの、神を敬わず神の意志に従わないもの、神の権威に逆らうものという意味です。それへ不信心なものは、義なる神の怒りを買うものです。裁かれても当然のものです。しかしキリストは、その不信心なもののために、死んでくださいました。つまりその不信心なものを救うために死なれたということです。イエス・キリストの十字架の死は何のためだったかということが大切です。それは刑罰としての死でありました。旧約聖書にあるように、木にかけられた者は皆呪われているのです。それは呪いの死でした。何の呪いでしょうか。それは罪に対する呪いです。律法の書に書かれていることを絶えず守らない者は皆呪われているのです。律法を守らない、あるいは守れない、その罪、それが招く呪い、そしてその刑罰が十字架の死なのです。 では誰の罪の刑罰なのでしょうか。それが不信心な者のためでありました。ご自身のためではありません。キリストは罪のない神の御子です。ご自身のための刑罰はありえません。その罪なき御子が身代わりとして不信心な者が受けるべき刑罰を代わりに受けられたのです。弱い私たちは自分で自分を救うことはできません。無力です。しかしその私たちがまだ弱かった時にイエス・キリストが自分に代わって私が受けるべき罪の刑罰を受けてくださいました。それがイエス・キリストの十字架なのです。そしてそこに神の愛があるとパウロは6節で明言しているのです。続く7節はその神の愛の独自性を明らかにするために人間の愛とはどういうものであるかということを述べている部分です。こうあります。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。他者のために死ぬことができるかというのがここのテーマです。キリストの死は他者のための死です。では人間はどうなのかということです。この七節の正しい人、これは正義を重んじ、この世の規範による正しいことから逸脱せずに生きている。そういう人のことです。それゆえに、その正しさのゆえに人々の称賛や尊敬を受けているということでありましょう。しかし一般的に考えて、どんなにこの世で称賛を受けていても、このような正しい人のために代わりに死ぬという人はいないでありましょう。ほとんどありえないとしか言いようがありません。では次の良い人はどうでしょうか。ここは少し解釈が分かれます。この良い人の部分は自分の恩人と解するべきだとの意見があります。自分の恩人のためなら命を惜しまない者がいるかもしれない。そう解することも可能です。しかし通常はこの良い人とは人に優しく同情と理解を愛を持って接する人のことです。自発的に善を行う意志を持ち、それを実践する人のことです。そのような良い人のためなら、命を惜しまない者がいるかもしれない。また本人がそのような良い人ならば、他の人のために命を惜しまないということもまたあるかもしれません。この聖句を読んで私が思い起こしたのは、1954年に起きた洞爺丸沈没事故での出来事です。私が生まれる前の事故でありますけれども、台風の接近で函館湾に避難した青函連絡船の洞爺丸が暴風と高波で転覆し、沈没し、洞爺丸に乗っていた1155人が亡くなりました。日本海難史上最悪の事故ですね。で、洞爺丸に乗っていた人で生存者は159名でした。で、その生存者の証言で明らかになったのは、この事故の中で、自らの救命胴衣を日本人の子供に着せて亡くなっていったアメリカ人の宣教師がいたということです。三浦綾子さんが書かれた氷点の中にもそれは描かれていました。で、その中で宣教師は次のように言って救命胴衣を渡しました。あなたは私より若い。日本は若い人が作り上げるのです。しかしこの時、この宣教師はまだ33歳 でした。若い青年の彼が子供に救命胴衣を渡して自ら亡くなっていったのです。そしてその亡くなった宣教師の息子、当時はまだ6歳だったそうですけれども、彼が後にこの父親の思いを継いで広島の平和、広島平和記念資料館が運営する広島平和文化センターの理事長として長年活躍されたそうです。本当に美しい話です。人間は時に本当に人の心を打つ愛の行為をします。驚くべき愛によって人を感動させます。パウロはその人間の愛を否定しません。全敵堕落という教理の言葉があります。で、これは決してですね、人間は悪いことしか考えないとか、悪いことしかできないというそういう意味ではありません。立派なことも、有益なこともできるのです。で、それはそれで正当に評価されなければなりません。しかし、神様の視点から見たならば、やはり人間のやることは完全ではない。救いを勝ち取れるような技ではないのです。その厳然たる事実を私たちは受け止めなければなりません。パウロは、良い人のためなら命を惜しまないことがあるという、人間の愛を積極的に評価した上で、けれども神の愛は違うということを八節で述べます。どう違うのでしょうか。八節。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たちがまだ罪人であったときに、キリストが死なれたということです。私たちがまだ罪の支配下にあったときということです。罪人とは何でしょうか。神様にとって罪人とは、怒りを引き起こす性質を持っている存在です。神様が愛したくなるような要素が何もない存在です。怒りしか出てこない。憤りしか出てこない。そういう存在です。罰せられて当然の存在です。そのような罪人のために、キリストは死んでくださったのです。6節には、私たちがまだ弱かった時とありました。弱い、つまり無力であった。しかしそれだけではなくて、神に逆らう罪を犯し続けた。ただ自己中心に生きる。それが罪人です。神様が命を与え、生きる環境を与え、食べ物を与え、支えてくださっているにもかかわらず、何も感謝せず、自分を神として生きる。神に背を向けるどころか、どこかで神を憎んで生きている。それが罪人です。神に敵意を抱くものです。しかしそのようなもののために、キリストはご自分の命を捨てられたのです。愛したいと思わせる要素が、人間の側には全くないのです。遠山丸の宣教師は、その子供の中に、この子を生かしたいという思いを抱きました。愛したいと思わせる要素があったと思います。自分を憎む敵のために死んだのではありません。しかしキリストは敵のために死なれたのです。自分を憎む者、敵意を抱く者のために、そのような要素を持つ者のために死なれたのです。こういう愛は人間の中には見出せないのです。そこで神は私たちに対する愛を示されたのです。この八節にある、神は私たちに対する愛を示されましたの部分ですが、示されましたと訳されている言葉は、もともとは法律用語で、 法廷などで代理人を指定するという、そういう意味です。そこから派生して確定する、あるいは証明するという意味でも用いられます。またこの動詞は現在形で書かれています。過去形ではありません。確かにイエス・キリストの出来事は過去の出来事です。2000年前の出来事です。しかしその過去の出来事が現在も変わることのない神の愛を証ししているのです。神の愛を現在も確定し、証明しているのです。イエス・キリストの死は現在も神様の私たちに対する愛の証しです。これは5節にありました、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているという言葉と結びついています。つまり神の愛は確かにイエス・キリストの十字架の死という一回的な歴史的出来事によって示されましたが、それが聖霊によって現在のものになっているのです。聖霊なる神様はイエス・キリストと私を結びつける、そういう働きをされるお方です。イエス・キリストの十字架は2000年前のパレスチナにおける出来事ですが、そのキリストと2000年後のこの日本に生きている私を結びつけてくださる、結合してくださるのが聖霊の働きです。それによって神の愛が私のものになる。キリストの十字架と死というあの過去の出来事が私の罪の刑罰、私の復活、私が新しい命に預かるということの保証になるのです。8節には、神は私たちに対する愛を示されましたとありますが、言語ではこの愛という部分が強調されています。ですからここはですね、神は私たちに対するご自身の愛を示されましたと、ご自身のという言葉を入れて訳す方がむしろよろしいでしょう。神の愛は人間の愛とは違うということです。それはただ神に起因する愛です。神ご自身から生じる愛です。相手に、それに値する価値が何もないにもかかわらず与えられる愛です。その愛が、キリストが私のために死んでくださった愛なのです。そこに神の愛が示されていると聖書は語るのです。最後に、パウロは今日の聖書の箇所で、神の愛はキリストが私たちのために死なれたところに示されていると繰り返して述べました。ということは、十字架以外のところに神の愛を求めても見出すことはできないということです。十字架以外のところに神の愛を求めれば失望が避けられないということです。私たちは一体どこに神の愛を求めているのでしょうか。現実の生活の中で求めているのではないでしょうか。自分の苦しい状況を神様が解決してくださることに神の愛を期待している。自分の悩みを解消してくださるところに神の愛を期待しているのではないでしょうか。現実の生活の中で神の愛を受け取りたい。そしてそれを求める。それはもちろん間違いではありません。素直にそう祈り求めるということはむしろとても大切なことです。しかし現実の中だけに神の愛を求めるならば、いつか神の愛を見失う危険があると言わなければなりません。聖書が教える神の愛はイエス・キリストの十字架の死なのです。イエス・キリストの十字架以上に神の愛を確信できるものはありません。それが現在も示されている。現在も確定しているのです。ならば神の愛についての確信が揺らいだときに、私たちが見上げるべきところは 一つしかありません。イエス・キリストの十字架を見上げるしかない。イエス・キリストの十字架こそが変わらない神の愛の証です。揺るがない確かな神の愛がここにあるのです。人間の世はこのような愛を知りません。私たちは愛される理由もないのに目を止められ、そして今も愛されています。だからそのように愛された人として愛する人となりなさい。これが神様の新しい戒めですね。そして教会にそのような愛があるならば、教会の伝道は必ず進みます。イエス様ははっきりとこう言われました。ヨハネ福音書の13章の34節35節。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。教会に誠の愛があるならば、人々は私たちがキリストの弟子であるということを知るようになります。これ以上の証はありません。それ以上の伝道はありません。キリストの愛を深く知るというところから、すべては始まるのです。一人一人が、そして教会が、十字架の愛に生きるところから、すべては導かれていくのであります。祈ります。神様、神の愛がイエス・キリストの十字架によって示されている。パウロはそのことを丁寧に繰り返して語りました。心の鈍い私たちはそのことの意味を本当に深く受け止めることがなかなかできない愚かな者たちです。この世で起こる様々な愛に私たちは心揺さぶられます。しかし神様の愛の大きさを私たちはなかなか知ることができません。どうか私たちの目を開いてくださって、本当に十字架の意味をより深く知る者たちとならせてください。そしてその愛を知る者が、その愛に生きる者となることをあなたは求めておられます。どうかそのような一人一人、また教会の営みであることができますように、助けと導きを与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。